この終わりの時代っていうのはですね、こう、目視録を見ますと明らかに、原発はあれなんですけども、核が使わされているっていうようなですね、状況が表されていますので、これから、放射能のですね、関係のいろんな問題っていうのも起こってくるってことを思います。ぜひ、そのためにもですね、お祈りしていきたいと思います。で、私たちも、終わりの時代に向かっているんだということを目を覚ましてですね、歩んでいくということを、そして私たちに与えている使命に向かってですね、進んでいくということをですね、成していきたいというふうに思います。で、人々の願いとか、この、求めていることがあるんですけど、でも神様の使命に生きると、神様はそれをまたその使命に歩む中でこう成就していかれるんですね。だから、私たちの願いを第一にするっていうよりも、この神様の使命を行うことを第一にするときに、私たちの願いもまた、こう、神様もっといい形で、こう、答えていってくださるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今日はですね、ヨハネの福音書の15章のところを開きしていただきました。で、一応、まあ、15章全体からですね、見ていきたいとは思うんですけども、特に今5節と16節を読んでいただきました。で、ですね、15章の1節からまたちょっと最初からちょっと見ていきたいと思うんですけども、15章の1節を満たします。私は誠の葡萄の木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。イエス様はですね、よくこう、例えでですね、お話をされる方だったんですね。ですね。で、それは、聞く耳のある人は聞きなさいと言われているように、本当に神様の真理に心を向ける人はそれがよくわかるし、神様にこう、なんて言いますか、こう、心を向けない人には、こう、何のこと言ってるのかさっぱりわからないっていうことなんですね。でも、確かに、盾を通してですね、たくさんのことをですね、イエス様はこう語られたわけなんですね。で、この中で、この、葡萄の木っていうこと、ブドウの木に例えていますね。イエス様は、誠のブドウの木ですね。まあ、血を見ますと、純良種、本当に良いですね。純良種の良いブドウに、というふうに例えられています。そして、私の父は農夫ですと言っています。ですから、まあ、父なる神様は、ブドウ園の、まあ、園長さんじゃないんですけど、農夫さんなんですね。で、そして、私の枝で、実を結ばないものは皆とあります。で、イエス様を信じる者のことを言っていますけども、また大きく言うならば教会ですね。私の枝で実を結ばないものは皆、父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいますとあります。で、このブドウの木のですね、冬の間はこう、秋、収穫が終わって、そして今度は、冬に向かって、行くときに、刈り込みをするわけですね。で、ぶどうの木だけじゃなく、ないですけども、こんなに刈り込んでいいのかなっていうぐらいですね、こう、ビシビシ刈り込んでしまうわけですね。で、枝がなくなっちゃうんじゃないかとかですね、何にもなくなっちゃうんじゃないかと思うぐらい、刈り込むわけなんですね。で、それは、本当にこう、余計なもの、つまりこう、実を結ぶっていうことにですね、集中してるわけですね。実を結ぶために余計なもの、いらないもの、不要なもの、邪魔になるものは全部こう切り取って、この刈り込んでいくわけなんですね。で、父なる神様も、神様も私たちが、この実を結んでもらいたいですね。また、たくさんの実を結んでもらいたいと願っておられて、それに向かって、この私たちを、刈り込む。つまり、取り扱われるってことなんですね。ですから、皆さんの中で、今ですね、神様に、すごく取り扱われているっていうことがあったらですね、この感謝をですね、していっていただきたいと思います。まあ、ある方はですね、いろんなこう、とても長くこう、祈りの答えがまだ答えられないとかですね、ある方はこう、いろんな問題が許されてですね、すごく大変な状況があるとか、いろんなことがあると思いますし、また、トラブルがあったりとかですね。私たちはこういろんな事柄が毎日あるんですけども、それは神様がこう一つはですね、クリスチャンの歩みっていうのはこう刈り込みをするためであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、その時にですね、こう私たちというのはこう本当に実を結ぶものとして生 かれるということなんですね。で、私たちの群れというのは、週末のこうリバイバルに向かって神様が召した働きなんですね。ですから、こう、非常に多くの人たちがこれから救われてくるんですが、皆さんお一人一人はそのためにこう用いられようとしています。だから、若い方々から、年配の方々に至るまで、神様はこう、道路者とし、また使命を持っておられて、そして大きく用いていかれるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。だから、すごく多く用いられる人はですね、整えが多いっていうこともですね、覚えて、いきたいというふうに思います。ですね、この、丘の工業っていうところがあるんですけども、リチウム電池っていうのをですね、発明したところなんですけども、作ったところなんですけど、そこは、従業員がですね、5人で、そしてですね、今、奥の、仕事をしているんですね。それで、そして、社長さんが言うにはですね、今ご飯を食べているのは7年前の仕事ですね。そして今やってる仕事は10年後の仕事ですっていうふうにですね、言っておられましたけども、今やってることっていうのは実はこの今のっていうのも先のことをですね、やってるっていうことなんですね。まあこれは企業であったんですけど、でもこれから21世紀っていうのは企業が時代を牽引するんじゃなくて、教会が、クリスチャンが、この21世紀を牽引する時代になっていくんですね。でその時に私たちは、整えられるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でもそれは、本当にこう、豊かな実を結ぶためであるっていうことですね。小さな日々のことから、また大きなことまでですね、神様私たちを整えていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですね。まあ、ある方は、妻によって整えられるとかですね。私なんかそうかもしれないですけど、いろんな、神様の整えの見てがあってですね、整えられていくわけなんですが、それを、私たちが、受けていくときに、祝福されるんですね。で、ですから、この時、感謝ということはすごく大事なんです。だから、感謝をしてですね、すべての神様が、なんだ神様、私は、こんな目に合わせてとかですね、私たちが、この、刈り込みを、振り払ったり、怒ったり、また恨んだりすると、神様はせっかくこう刈り込んでいる、計画がですね、本当にこう、豊かに表されてこないので、私たちは、一つ一つのことをね、すべてのことを感謝しなさいと、主は言っておられます。だから、何か、いろんなことが日々ありますけど、それを感謝してですね、行きましょう。で、本当に身をですね、結ばせてくださるんですね。で神様、私たち一人一人に豊かな身を結ばせてくださるということを覚えていただきたいと思います。私のですね、娘が、夏に白馬キャンプに行くとですね、いつもそこにこういる親友がいるんですけど、夏の白馬キャンプでしか会えない親友っていうのがいるんですけども、その方のですね、おじいちゃんおばあちゃんがいるんですけども、東北ではないですけど、新越方の方の人なんですけども、で、その方はですね、この冬の白馬キャンプに来られたんですね。それで、去年も来られたんです。で、その時はですね、ご夫妻で来られたんですけども、おじいちゃんおばあちゃんで来られたんですが、おじいちゃんの方がすごく険しい顔をしておられたんですね。で、まだその時は、救われてなかった。たんですね。それでおばあちゃんの方がずっと祈ってて、そしておじいちゃんを誘って白馬キャンプに来られたんですね。でもその時明確におじいちゃんの方がですね、救われたんです。イエス様の十字架を信じてですね、罪を悔い改めて救われたんですね。それでそしてですね、今年来られたらですね、すごいですね、表情がこういいんですね。もうニコニコニコニコしちゃってですね。そしてセミナーもですね、賜物のセミナーですよね。だから、どこに行くのかなと思うんですけど、そしたら、聖霊のバプテスマをですね、受ける、イザヤ牧師のですね、クラスに出られたんですね。で、まだ聖霊のバプテスマ受けてない方々のクラスですね。そしたらですね、聖霊のバプテスマを受けられてですね、すごい感激しましたとか、感動しましたって言っておられてましたけど、すごい輝いてるんですね。おじいちゃんなんですけど。で、本当に、神様はですね、本当にこう、ご家族の祈りがあると思うんですが、この、教会につながり続ける中で、また感謝し、この御心を行い続ける中で、こう、神様、確かに身をですね、家族の中に、また、この、私たちの、 この地にですね、この周りにこう身を結んでいかれる方であるってことをですね、本当にこう見せられています。今回333人の方が来られたんですけど、お年寄りの方もたくさん来たんですね。で、宮崎からはですね、平均年齢44歳ということなんですが、80歳、90代の方が3人とかですね、それから、あと3歳とか、0歳の子とかですね、おられてですね、それで平均44ということなんですけども、ご老人の方々が元気なんですね。で、パウロ牧師が老人を大将抱けって言ったらですね、それはなんか、冗談半分に聞いてたんですけど、でもその方々の霊に触れたみたいで、その言葉を聞いてですね、なんかすごいこう、元気になっておられたんですね。そして、また神様のために働きたいということを言っておられて、この方々賛美隊も作っていてですね、どんどんどんどん出ていってるんですね。だからまあ、これも、なんか、普通なんか老人の方々ってそういうふうにならないなと思うんですけど、これも一つの小さなリバイバルだなと思うんですが、そういう変化が起こってきています。で、それは、身がですね、結ばれてきてるなっていうことをですね、思うんですね。若い方々においてもそうなんですが、主がですね、召しておられるっていうことをですね、覚えて、行きたいというふうに思います。で、ですね、よろしくお願いします。で、御言葉をですね、さらに見ていきたいと思うんですけども、3節ですね。あなた方、私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。で、イエス様の中に、生きていなさいっていうことを言っておられます。そして私も、イエス様も、あなた方の中に生きることができるようにしなさいっていうことをですね、言っています。私たちがイエス様を受け入れて、そして日々の中でも受け入れ続けるときにですね、感謝をし、また罪は悔い改め、そして主と共に歩み続けるときに、実を結んでいくっていうことなんですね。でもですね、この時枝だけでは結ばないって書いてあります。ですから、どんなに素晴らしい枝ですね、私たちにどんな、例えば能力があったとしても、イエス様につながっていなければ、枯れてしまうっていうことなんですね。実を結ばないっていうことなんですね。でも逆に言うとですね、私たちがどうであったとしても、つながっていれば実を結ぶんですね。ですから皆さんですね、日本のクリスチャンの方は特に頑張るっていうふうに、努力っていうふうにですね、すごく言ってしまうところが、真面目だからっていうのはあると思うんですが、そうあるんですが、つながってるだけでいいんですね。ちゃんと教会につながっていれば、神様は実を結ばしてくださるんです。で、それは本当なんですね。だから、皆さんですね、私はまだ実が見てないっていう方がおられたらですね、それは時もあるので、ぜひですね、覚えていただきたいと思うんですが、必ず神様の実をですね、豊かな実を結ばしていってくださるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、つながっているっていうことですね、それが重要な、ポイントであります。で、ただ繋がっているだけでですね、祝福を受けていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。今回白馬キャンプで不思議さんがですね、証ししてくださったんですが、また お父さんのことも証ししてくださったんですが、やっぱり教会通しての神様の力っていうことをですね、証ししてくださったんですけど、2年前ですか、お父さんが、の12月だったでしょうか、末期がんということを言われてですね、肝臓と食道と、もう一つどこですか、三箇所癌があってですね、もう末期で、余命3ヶ月、長くて3ヶ月って言われたんですけど、でその時に、パウロ牧師が、教会に来たら、癒されるか、または延命されるから、教会に来てくださいって言ったんですね。それで、その方はですね、義理のお父さんになりますけど、来るようになったんですが、一週間、月に2回とかだったんですね。で、本当は毎週来るっていうのがですね、ポイントなんですけども。でも、そうやって来始められたんですね。そしたらどんどんどんどん良くなられて、で、その、年1年経ってですね、頃はもう、肝臓の癌がなくなっているとかですね、どんどん癌がなくなってしまって、普通に生活ができるようになってたんですね。そして、ご飯も普通に食べれるようになってですね、ステーキを食べたりとかできるようになってしまって、もう元気になっていったんですね。でも元気になってきたら今度教会に これ来なくなってしまったんですね。あの、なんかマンションのその管理に組合のなんか副会長かなんかそういうのが、そういう役があったみたいですけど、あのですね、あの、皆さん役職もですね、あの神様から来る役職とそうでないのは気をつけてください。それでですね、その家にですね、こう来れなくなっちゃったんですね、教会に。で、そうしましたら、どんどん悪くなっちゃったんですね。そして、去年の11月にですね、こう、行った時にはもう、無数に、肝臓に癌があるっていうことを言われたんですね。で、1週間ぐらいでこう、入院して1週間で召されたんですけども、確かにこう、教会に繋がっている時はすごく癒されていたんですね。で、これは、教会にいるからそういうことを言ってるんじゃなくて、今日聖書に書いてある真理なんですね。だから、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。オンタイムで願いしている方々もですね、教会っていうことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。それで、ね、で、亡くなった後、この、こう、お腹を開いてみたら、確かにですね、前の癌は治ってたんですね。だから前の癌は癒されてたんです。ただ、新しく癌がですね、またできてしまって、召されるっていうことがあったんですけども、ですから、この、皆さんですね、この、枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができませんってありますけども、私たちも、別に特別なことがなくていいんです。ただ、繋がってるだけで神様は実を結ばしてくださるんだっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、もちろん、このお父さんは、もう救われてますから天に帰っておられますし、このことさえも主が益にされると思いますが、しかし、確かにこのですね、キリストにつながり、またキリストの身体である教会につながるってことはすごく大きなことであるってことをですね、覚えていただきたいと思います。そして、5節を読みします。私は葡萄の木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですと。で、この、イエス様が葡萄の木で私たちは枝なんですね。また、教会は枝なんです。それで、人が、この、イエス様にとどまって、イエス様も私たちの中にこう、生きて、おられるならば、そういう人は多くの実を結ぶっていうことをですね、言っています。ですから、この、神様から離れないですね。また、教会の御体にしっかり繋がって歩むっていうことですね。ものすごい大きな意味があるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、時があるんですけども、実がなるっていうのは時があるんですが、しかし時が来た時にですね、また、特にこう、ある問題に関してはずっと待たされたりするんですが、時が来た時のこの実の現れ方っていうのはこう、素晴らしいんですね。で、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、16節を見します。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは、何でも父があなた方にお与えになるためです。ですね。ですから、ちょっと静かにしていただきますね。すいません。あなた方が私を選んだのではありませんとありますね。だから、皆さんですね、私たちは、イエス様を信じるときに、信じますかと言われて、信じますと言って信じるんですが、信じてですね、後ろを振り返ると、救いの門を振り返ると、選びって書かれているっていうふうに言われるんですけど、実は私たちが選んで、イエス様を信じるんですが、それは、神様の選びでもあるっていうことなんですね。でして、私たち一人一人というのはこう選ばれたものであります。で、今回白馬キャンプでも、ここに来られた人たちは、赤ちゃんからですね、すべての人が、召されていますということをパウロ牧師は言われましたけれども、本当に私たち一人一人というのは祝福を受けるために、実を結ぶために選ばれたものであり、救われたものなんですね。ですから皆さんですね、自分が神様を選んだんじゃなくて、神様は私を選んでくださったんだってことをですね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですね。そして、それは、ですから、私たちが、神様にですね、なんて言いますか、一生懸命つながってるっていうんじゃなくて、神様の方が私たちをですね、選んで、導いておられるんだっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。そして、召しが一人一人にあるんですね。一人一人、 飯があります。で、まあ、ですね、人一人こう、飯があるんですね。ですから、その飯に向かって、この歩むっていうことをですね、なしていっていただきたいと思います。で、今は通過地点でですね、今ここは最終地じゃないっていう方もおられると思いますし、今学生の方もおられますと思いますし、今はですね、もちろん人一人はこう、途中の段階であるわけなんですが、しかし、それぞれのところに置いてあるのは神様なんですね。で、全部、すべての人が伝道者になったり、牧師になったりする、というふうに、こう、神様ももちろん導いておられません。ある方は仕事をし、ある方はですね、いろんな、こう、働きがあるわけなんですが、いずれにしても、こう、福音のために、イエス・キリストの、こう、述べ伝えるためにですね、イエス様のために生きる使命が人々に与えられています。で、それを私たちが受け取って、生きる、神様の御心に従って生きることがですね、重要であるってことを覚えていただきたいと思います。で、それがあるんですね。で、一人一人にあるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、それを私たちが選んでいくときに、さらに私たちのですね、こう、大きな実を結ぶようになっていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。デンバーでですね、上立牧師という方が牧会をしておられますけども、この、最初はその、離婚とかですね、いろんなことが許されて、すごく困難が許されたんですが、その中でこう、徹底してこう、感謝をしていったんですね。その中で、神様がですね、彼女に与えた使命とか飯を開いていかれたんです。で、そしてその中で今こう、また、再婚ということを導かれて、今、またですね、大きな神様の働きとともに、また、彼女自身のですね、この生活、神様の、計画っていうのがこう進んでるわけですね。で、それは確かにこう大きなですね、実を結んでいって、見始めているわけですね。で、私たち一人一人においても、この、実が結ばれていくんだっていうことをですね、そしてそれは使命の中にあるっていうこと、私たちが与えられている、一人一人使命があるんですね。生かされている。その使命に、中にこう実が結ばれていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、今、地震でたくさんの方が一度に亡くなったりするですね、ご時代が起こってきています。また、この、この、爆弾とかですね、そういうものでこれからたくさんの人がこう一気に亡くなるようなですね、こう困難な時代がこう、近づいているわけなんですが、その中で私たちはこう使命をですね、全うしていく必要があるってことを覚えていただきたいと思います。で、神様が私たちを選ばれたので、私たちが神様の御心を歩むときに、神様を守られる、神様が技を成していかれるってことをですね、覚えていただきたいと思います。御言葉をですね、お読みして終わりたいと思います。ヨハネの福音書の15章の5節のところをですね、お読みいたします。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。お祈りいたします。愛する天のお父様、御言葉ありがとうございます。主が私たちが主を選んだのではなく、主が私たち一人一人を選び、また召し、また今、それぞれのところに置いておられることをありがとうございます。また今、この鬼の時代に生かされていることを感謝します。私たち一人一人のこの使命を全うしていくことができるように、今この時代に生かされている御心を全うしていくことができるように、どうぞ導いてください。また教会を通して主は豊かな実を結ばしてくださることをありがとうございます。私がさらに教会を通しての実を、つながり、またその実を豊かにこの刈り取っていくことができるように、豊かに導いてください。お願いいたします。この感謝の恵みや、たくさんの恵みを多くの方々に、また救いの恵みをこう述べ伝えていくことができるように、さらに助け導いてくださることをお願いいたします。今、この困難の中にある方々に、さらに福音を述べ伝えていくことができるように、主はさらにこう私たちに道を開き、また一人一人を通して技を成してくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。 お祈りします。愛する天の父様、感謝します。私たち一人一人を主が愛し、導いておられることをありがとうございます。また、最善の歩みを主が一人一人に与えておられることを感謝します。今、こう、病んでいる部分に触れてくださり、また私たちが取り出している方々に触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストによって、病の霊の力を縛る。イエスキリストによって、一人一人の精神と体に命じる。イエスキリストによって癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。ちょっと耳がですね、悪い方が癒されます。イエスキリストによってその方の耳の症状をイエスキリストによって命じる正常な状態に戻れ。難聴、耳鳴り、面鳴りの症状をイエスキリストによってその方々の力を支え。あとこの感謝をしてきなさいと称せられます。感謝を通して、この、多くの逆転と勝利を見ると称せられます。その、感謝を選んでいきなさい。その、実際にそれをするときに、あなたは、これから多くの奇跡と技を見ていくようになると称せられます。ちょっとですね、内臓が悪い方のためにします。イエスキリストによって、その方のこの内臓の働き、また胃腸の働きをイエスキリストの皆によって導き、癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。と、腎臓と膀胱のためにします。イエスキリストによって、その方の腎臓と膀胱の働きを、この正常な状態に戻れ。感謝します。私たち一緒に触れてくださったことありがとうございます。ちょっと肩がですね、痛い方のようにします。イエスキリストの皆によって、その肩の、痛い症状、また肩が上がらない症状をイエスキリストの皆によって、正常な状態に戻れ。感謝します。また、精神の病を癒してくださり、また、あらゆる病を癒してください。一人一人に触れてくださることをお願いいたします。また、イエスキリストの皆によって、私たちが取り出している一人一人の体と精神に命じる、これ癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。癒されよ。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤをお賛美いたします。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、祝祷いたします。ハグコイ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今御前に集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。それではお知らせをいたします。宗派の内側をご覧ください。お知らせいたします。東北太平洋沖地震で被害に遭われた地域の方々のために、また、東北北海道の教会の方々のためにお祈りください。また、重荷を持たれた方は献金をお願いいたします。ここ、わかる形ですね。封筒に書いていただいたら、思います。それから3月11日から15日までカンボジアチームが使わされています。お祈りくださり、重荷を持たれた方は連鎖断食祈祷に加わってください。それから3月16日水曜日、18時半からパサージュ広場でスイートインセンスがストーパーのライブを行います。お祈りくださり、ご参加ください。その前に長崎からもですね、来られて、前吹き差しが、されるということですので、またお祈りください。それから3月21日月曜日祝日に、伊沢キャラマコト牧師をお招きして、北部九州カリスマの特訓と聖会を行います。お祈りくださり、ご参加ください。博多市民センターの音楽室で、9時半から特訓、11時半から聖会となります。それから3月25日金曜日に2時半から子供病院でロビーコンサートを行います。感謝と賛美、リバイバルキャンプは3月、また、そう、ロビーコンサートがですね、25日行います。感謝と賛美、リバイバルキャンプは3月28日から4月2日です。ご参加ください。マーリン・キャラザー氏のセミナーは30日に行われます。それから、中島姉妹は無事イスラエルに帰国されました。これからの働きのためにお祈りください。それから、北部九州ゴスペルコンテストは4月10日に行われます。お祈りください。それから、小冊子の祈りを聞かれる300円が発売になりました。満月半徹夜祈祷会は3月19日土曜日22時半からスカイプで行います。ですから、今週は、金曜日は徹夜祈祷会は、ないというか、そちらになりますので、よろしくお願いいたします。感謝の選手祈祷会は4時半からです。毎日1時間2週間感謝した方です。それから、礼拝後に信頼会社クラス、成長クラス、癒しの祈りを行っています。そちらにもご参加ください。 以上です。祈祷会と礼拝場所を書きの通りです。何か連絡とかありますか？はい、お願いします。
今も紹介があったように、祈りは聞かれるの、この冊子が出ました。一部300円ですので、どうぞお買い求めください。それとも、御声新聞を、さらに、ご購読ください。定期購読は2370円が12週です。以上です。
感謝します。何か他にありますでしょうか？なければこれで礼拝としたいと思います。今日は、真ん中の人たちが、ライブに行くということですので、そのためにもですね、お祈りください。これで終わりたいと思います。神様に感謝して終わりましょう。感謝します。